東京セキュリティブリーフィングに2026年5月27日水曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本番組のパーソナリティを務めます。本日は2026年5月27日水曜日です。昨日公開されたセキュリティニュースの中から、組織や個人のセキュリティに重大な影響を与える話題をピックアップしてお届けします。本日のニュースは、認証突破、大規模なサプライチェーン攻撃、そして未だに広がり続ける脅威など、多角的な角度から現在のサイバー脅威環境をお伝えいたします。では早速参りましょう。ヘッドライン、本日のヘッドラインです。まず最初は、GitHub を標的とした大規模な攻撃による5500以上のリポジトリ侵害。次に、多要素認証の脆弱性を狙った複数の攻撃キャンペーンについて、そして、ベライゾンが発表した2026年のデータ侵害インシデント報告書では、脆弱性悪用が過去最高の侵入経路になったことが明らかになりました。さらに、AI の高度な活用によるセキュリティ脅威の急増と、一方でアンスロピックが提供するセキュリティ統合ツールの拡大についても触れます。700以上のウェブサイトが同時に侵害されるクリックフィックス、マルウェア攻撃、そして、中国のフィッシング詐欺グループによる新しい認証情報盗難手法についても重要な情報があります。では詳細に参ります。詳細解説、GitHub メガロドン攻撃 CICD シークレット大量盗難最初は、GitHub を大規模に標的とした攻撃についてです。メガロドンという脅威アクターが、実に5500以上の GitHub リポジトリを侵害しました。この攻撃の特徴は、単なるリポジトリの改ざんではなく、CICD パイプラインのシークレットを盗むためのインフォスティーラーを配置したという点です。攻撃手法は巧妙です。偽のビルドボットというアカウントから悪意あるコミットが挿入され、これが自動的に拡散します。さらに懸念すべきことに、NPM パッケージも汚染されました。つまり、このリポジトリから生成されたライブラリやツールを使用している開発者にも影響が及ぶ可能性があります。この攻撃により、開発者の認証情報、API トークン、デプロイメントキーなどが摂取される危険性があります。CICD パイプラインのセキュリティは、単なる開発環境のセキュリティではなく、本番環境への直接的なアクセス経路となるため、極めて危険です。多要素認証バイパス、複数手法の登場。次のトピックは、多要素認証 MFA が無効化される複数の攻撃方法についてです。MFA は現在最も重要なセキュリティ対策の一つとされていますが、その穴をついた攻撃が相次いでいます。まず、一つ目は FBI が警告したカーリーサンビアク65というフィッシングアズアサービスです。これはマイクロソフトサンビアク65の OOS トークンを盗む仕組みです。攻撃方法は、被害者に正規のマイクロソフトページに見せかけたサイトでデバイスコードを入力させます。被害者は何もしていないつもりでも、無意識のうちにマイクロソフトアカウントへのアクセスを許可してしまいます。その結果、攻撃者はアウトルック、チームズ、ワンドライブへの無制限アクセスを獲得し、MFA をも事実上バイパスします。このツールは、月額に150ドルから都市に1000ドルで販売されており、技術知識が少ない攻撃者にも利用可能な状態です。二つ目は、中国のフィッシング詐欺グループによる RCSI メッセージを活用した手法です。RCS と i メッセージはキャリアのセキュリティフィルターをバイパスし、安く、エンドツーエンド暗号化により検査が困難です。さらに深刻なことに、攻撃者はリアルタイムで OTP ワンタイムパスワードを盗聴し、MFA をも突破します。これらの攻撃から明らかなことは、MFA だけでは十分でないということです。多層防御を構築し、継続的な監視と異常検知を組み合わせることが不可欠です。脆弱性悪用が初めて侵入経路第1位に。続いて、ベライゾンが発表した2026年データ侵害インシデント報告書 DBIR からの極めて重要な指摘です。脆弱性悪用が、初めて盗まれた認証情報を抜いて、侵入経路の第1位になりました。その割合は 31%。従来、盗まれた認証情報が最も多い侵入経路でしたが、状況は大きく変わっています。では、なぜこのようなことが起きているのか。理由は AI です。AI がソフトウェアの脆弱性発見を加速させています。つまり、セキュリティ研究者だけでなく、 攻撃者も AI を使って脆弱性を素早く発見するようになったということです。さらに悪いことに、パッチ対応が追いついていません。重大度の高い脆弱性についても、完全に修復されているのはわずか 26%。残りの7、14% は何らかの脆弱な状態が残っているということです。また、脆弱性が公開されてから実際にパッチが適用されるまでの中央値は43日間です。この間、組織は脆弱性にさらされたままです。つまり、現在のサイバー脅威環境では、防御側の対応速度が攻撃側に大きく遅れているという現実があります。アンスロピッククロードセキュリティ統合の拡大その一方で、セキュリティ企業も対抗策を打ち出しています。アンスロピックは、クロードに28個のセキュリティ及びコンプライアンス統合を追加しました。具体的には、クロードコンプライアンス API という新しい API を発表しました。この API を通じて、クラウドストライク、マイクロソフト、オクタなど28のセキュリティプロバイダーが、クロードエンタープライズ及びクロードプラットフォームの使用状況と会話コンテンツにアクセス可能になります。これにより、DLP データ損失防止、CIEM セキュリティ情報イベント管理、アイデンティティ管理など、複数のセキュリティカテゴリーの統合が実現されます。つまり、企業はクロードの使用状況を既存のセキュリティ管理基盤と連携させ、継続的に監視制御できるようになりました。さらにアンスロピックは、プロジェクトグラスウィングという取り組みで、50以上のパートナーと共に、クロードミトスプレビューを使用して、推定1万個の重大コード脆弱性を発見しました。1000以上のオープンソースプロジェクトをスキャンした結果、6200人の脆弱性が検出され、そのうち1094個がコードまたは重大度として確認されています。これは AI が単なる脅威となるだけではなく、防御側の強力な武器にもなり得ることを示しています。ゴースト CMS 脆弱性による大規模被害次は、大きな被害をもたらした脆弱性についてです。ゴースト CMS というコンテンツ管理システムに、CVE-2026-6-1980 という SQL インジェクション脆弱性が存在していました。CVSS スコアは9.4という非常に高い深刻度です。この脆弱性は何をもたらしたのか。700以上のウェブサイトが同時に侵害されました。被害サイトにはハーバード、オックスフォード、ダックダックゴーなど、誰もが知る世界的企業や研究機関が含まれています。攻撃者は、この脆弱性を悪用してゴースト管理 API キーを抽出しました。その後、管理権限を奪取し、サイト内の記事に JavaScript ローダーを挿入しました。訪問者がそのサイトにアクセスすると、クリックフィックスというスタイルの偽キャプチャが表示され、コマンド実行やマルウェアのダウンロードに誘導されました。ゴーストのバージョン 6.19.1 以降でパッチが提供されていますが、このような大規模な被害が発生したことは、パッチ適用の遅れが現実であることを示しています。管理 API ログの30日間監視が推奨されています。中国フィッシング詐欺グループの進化次のトピックは、中国のフィッシング詐欺グループについてです。これらのグループは、フィッシングアズアサービスという、フィッシング攻撃を商品化して販売するビジネスモデルを運営しています。彼らの戦術は進化を続けています。従来は性的なフィッシングページで認証情報を収集していましたが、今では、リアルタイム OTP インターセプションに転換しています。つまり、OTP が送信されるリアルタイムで、それを盗み聞きして MFA をバイパスするということです。さらに AI 駆動のページジェネレーターを導入し、署名ベースの検出を回避しています。また、RCS リッチコミュニケーションサービス、および i メッセージを使用することで、キャリアのセキュリティフィルターも回避しています。これらの攻撃では、デジタルウォレットのプロビジョニング機能が悪用されるケースも増えており、単なる認証情報盗難ではなく、支払い決済システムへの直接的な脅威となっています。AI モデルの悪用事例。続いて、AI モデルそのものが攻撃に悪用される事例についてです。Google Gemini がジェールブレイクされ、悪用されるケースが発見されています。ロシア語話者、バンドキャンプロという人物がテレグラム上で、脱獄版ジェミナイを使用して QAnon 関連コンテンツを自動生成し、詐欺キャンペーンを実行していました。この人物は、73個のジェミナイ API キーを検証し、ステラーモンスターという偽ボレットアプリで認証情報を盗難、暗号資産詐欺を実施していました。これは、 強力な AI モデルが制限なく使用された場合、極めて危険な影響をもたらす可能性があることを示しています。トレンドマイクロ APEX-1 ゼロデーセキュリティ製品そのものの脆弱性についても、重大な発見がありました。トレンドマイクロの APEX-1 というエンドポイント保護製品に、CVE-2026-34926 というディレクトリトラバーサル脆弱性が発見されました。CVSS スコアは6、7です。この脆弱性はすでに野外での悪用が報告されており、サイバー脅威インフラセキュリティ調査ISA が基地役用脆弱性 KEV カタログに追加し、連邦機関に2026年6月4日までの更新を指示しています。ローカル管理者が悪意あるコードを注入可能な脆弱性のため、内部脅威のリスクが高まります。他の重要脆弱性その他、複数の重大脆弱性が報告されています。7ZIP に複数のメモリセーフティ脆弱性が存在します。NTFS ハンドラーのヒープバッファーオーバーフロー CVE-2026-40095CVSS8 により、最大 256MB の上書きと2のコード実行が可能です。バージョン 26.1 で修正されています。ドルーパル CMS に CVE-2026-90812 という SQL、インジェクション脆弱性があり、PostgreSQL 上で2のコード実行が可能です。認証が不要で悪用中のため、再査が連邦機関に2026年5月27日までのパッチを指令しています。ユニバーサルロボッツのポリスコープ後に CVE-2026-80153 というコマンドインジェクション脆弱性 CVSSQ8 が存在します。認証なしで攻撃者がロボットコントローラーを完全に機体化できます。パッチはポリスコープ後251で提供されています。アパッチ CXF に CVE-2026-44930 という LDAP、インジェクション脆弱性があり、アクセス制御を回避して22の証明書を取得できる可能性があります。コネクトワイズオートメイトに CVE-2026-90819CVSS88 という脆弱性があり、プラグインの整合性検証が不足しています。バージョン 2026.5 で修正されており、30日以内のアップグレードが推奨されています。データ流出と侵害事件データ流出についても、複数の大規模事件が報告されています。セブンイレブンへの攻撃により、約185,300人の個人情報が流出しました。名前、生年月日、メール、電話番号、住所などの情報が露出しています。脅威アクター、シャイニーハンターズが強化にセールスフォース環境に侵入し、60万件以上を投出したと主張していましたが、実際の露出は 185,300人分でした。その後、9.4GB がダークウェブにリークされました。リトアニアの国家等規模でも、60万件以上のデータ流出が調査されています。侵害された認証情報が悪用され、4月初旬に検出されました。名前、生年月日、国民識別番号などが露出しています。医療分野でも、ミッションコミュニティホスピタルが269,547人の患者データ流出に関する訴訟を154万ドルで和解しました。医療監視費用と法定支払いが含まれています。さらに、米国では2024年を通じて、HIPT 対象の613件の大規模データ侵害報告がありました。2023年比で 9% 減少していますが、24,290,056人の保護健康情報が露出しました。その中でも、チェンジヘルスケアという単一の事件で1億9200万人が影響を受けました。身代金交渉の現実身代金要求ハッカーによる攻撃も、多くのニュースで報告されています。ノードステラーの調査によると、身代金交渉の 25.6% が結局支払われています。興味深いことに、攻撃者は価格操作を行い、中央値で 57%、最大 96.2% まで割引を提供しています。つまりこれは単なる恐喝ではなく、高度な販売戦術なのです。攻撃者は価格操作、バンドルサービス、偽のセキュリティ監査提供など様々な戦術を使用しています。データリーク脅迫が 76.8% の会話で使用される最も一般的な戦術です。北朝鮮と中国のサイバー活動国家レベルのサイバー脅威についても、重要な情報があります。北朝鮮は、ボイドドッカエビフェーマスチョルリマという別の名称でも知られるというグループが、 インビジブルフェレットバックドアを再存で難読化コンパイル化し、検出を回避しています。PYD 総ファイルとしてデプロイされ、キーロギング、ウォレット盗難、リモートコード実行機能を保有しています。また、北朝鮮がコードに統合されたサイバーエコシステムを構築しているという報告もあります。不正雇用スキーム、開発者侵害、デジタル資産流出、合成身分を使用してた国籍企業を侵害しています。同一の C2 インフラ、合成アイデンティティの再利用により、地政学的目的を効率的に達成しているとのことです。中国関連のグループも活動を続けています。ニンバス・マンティコアという IRGC 関連グループが2026年につきから4月にかけて、米国航空業界を SEO ポイズニングとフィッシング攻撃で狙いました。SQL ディベロッパーダウンロードページを装い、Google や Bing などの検索ランキング上位を確保しました。ミニファストという新しいバックドアを展開し、AI 指紋検出、シェル実行、C2 通信、永続性機能を備えています。セキュリティ戦略と運用の課題。最後に、セキュリティ戦略と運用に関する重要なトレンドについてです。シスコは、AI 時代に向けた脆弱性開示アプローチを改善しました。低リスク発見は個別の勧告ではなく、ソフトウェアリリース時に開示されます。一方、重大度が高い、またワーク用される可能性の高い脆弱性のみ詳細開示されます。これは、セキュリティチームの多様負担を軽減する試みです。インドのサートインは、AI 駆動による脆弱性発見悪用時間の短縮に対抗して、インターネット向けの基地悪用脆弱性22時間のパッチ期限を設定しました。重大な外部脆弱性は1日、重大な内部脆弱性は3日、高度な脆弱性は5日という段階的なリスクベース修復タイムラインを発表しています。これらの動きから明らかなことは、脆弱性への対応速度が極めて重要になっているということです。また、アンスロピックは制限付きのクロードミトスフロンティアモデルを、クロードコードとクロードセキュリティに統合する準備を進行中です。ミトスは、高度なコード推論能力を持ちますが、自動サイバー攻撃開発も可能なため、パブリックロールアウトは強力なガードレール準備まで保留されています。クロージング本日は、GitHub メガロドン攻撃による5500以上のリポジトリ侵害から始まり、多要素認証をバイパスする複数の攻撃手法、脆弱性悪用が初めて侵入経路第1位になったというベライゾンの報告書、ゴースト CMS による700サイト以上の大規模被害、アンスロピックのセキュリティ統合の拡大、AI を悪用する脅威と防御での活用、そして北朝鮮中国による国家レベルのサイバー活動など、多角的な脅威環境についてお伝えしました。本日のニュースから学べることは、サイバー脅威が多層化複雑化し、防御側の対応速度が追いつかなくなっているという現実です。脆弱性パッチの迅速な適用、MFA を含めた多層防御の構築、継続的な監視と異常検知の組み合わせ、そして AI を活用した防御戦略の構築が不可欠です。組織のセキュリティチームの皆様におかれましては、気になるニュースや詳細な情報があれば、ぜひご確認の上、自組織のセキュリティ体制に反映させていただきたいと思います。それでは、東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。ご聴取ありがとうございました。